down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2203回3月31日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今日年度末最終日ですね。今月のオープニングテーマ、気づけば長い付き合いのものです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。アップル製品との付き合いっていう点では、パワーマキントッシュ7380です。1997年に発売されたものなので、もう25年になります。人生の半分はアップル製品と付き合ってるという感じです。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます、スミレです。アップル製品は私 iPhone4S が初めてなんで、春さんほどは長い付き合いではないんですけれども、マイクロソフトオフィスとはだいぶ長い付き合いになってまして、再来年で多分20年ぐらいの付き合いになるんですかね。あんまり使いやすくなってるような気がしないのは気のせいですかね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。うちの上の子がパソコン中学生になるから欲しいと言い出してます。私の今使ってる MacBook Pro 2016をあげようかなと思ってるんですけど、これを機に彼も Mac と一生付き合っていくような人生になっていってくれると親として嬉しいなと思ってます。三浦です。
ブログ気になる気になるにあった記事です。 iFixit Mac Studio とスタジオディスプレイの分解動画を公開という記事が出ていました。まあ、タイトル通り動画が公開されましたということで拝見してたんですが、記事にもその動画貼られてまして、 Mac Studio 今回分解の担当をされる方、前にもね、 Mac Pro の分解でボディで大根おろしかなんかやってた人かなっていう女性の方ね、出てこられてるんですが、テーブルにね、Mac スタジオを置いてにこやかに分解を始めておられます。
うん、なんか最初の導入部分からなんとなくすごい笑いながら、はい、まあまあ、ね、解説してるんですけど、英語はよくわからないですけど、若干関西のお笑い芸人のような雰囲気が醸し出されてて、
そう、なんとなく
ね、
な
うん、なんかね、僕それだけでにやけてしまったね。
あ割と YouTuber という動画を作るノリで最初説明されること多いですよね。これ私の考えで多分当たってるとは思いますけど、アメリカ発の個人の動画、YouTuber の皆さんは、最初にまず説明するんですよ。で、動画の半分ぐらいからやっとその対象物ね、今回はこれマックの分解ですけど、の絵が出てくるっていうパターンが多くて。
ああ、確かにその傾向ありますよね。
そう。こっちからしたら、いや、もう説明いいから先見せてやと。途中からね。
チャプター作っといてくれよって感じですね。
そうそうそう。まあ、これは、今回この iFixit さんのチャプターついてますけどね。若干その気はあります。最初ちょっと1分ぐらいは喋っておられますけども。はい、まあまあ、でもそれはいいでしょう。
これ、動画見てたらしれっと G4 キューブが並んでたりして、どっから出てきたんや、こいつみたいな感じになってます。
ああ、割とお好きな方が作業場にいっぱい並べてる感じになってますけどね。
この G4 キューブは iFixit さんで分解されたんですかね。
いや、してるでしょ。まあ、うちの G4 キューブもボード手に入れたんやけど、ないからファイアワイア死んだままなってるし。
まあ、
動くのは動くんですよ。ただ、ファイアワイア接続できへんから、データ変えたりしてしんどいから、まあ、動かしてないんですよ。
厳しいですね。
SSD の空きのスロットが一つあるものの、そのスロットを挿しても動作しないことが明らかになってます。それを iFixit さんはテストしましたということで。同じ容量の SSD なら交換することは可能なものの、容量が変わるようなアップグレードはできないことが改めて確認されました。
なるほど。
なるほど。
じゃあ、とりあえず同じ容量のものだったら、動くっちゃ動くってことか。はい、う
ん、だからそこ変える理由がようわかりませんけど、ね。
まあそうですよね。確かに。
まあね。
確かに。
まだほら、日が浅いから、それはこの後もっと転送速度速い SSD が出てきて、それに変えたいとかいうお話もあるかもですけど、今日現在そんなすぐに性能差あるものはないと思うので。
はいはい。
Mac Studio の修理しやすさの示すスコアは10点満点中6点。
うん、
微妙。
微妙ですね、うん、
でもこれプロの iFix スイートの方がやってる作業ですから難しい部類なんじゃないかなって気がしますね。
そうですね、多分女性の方本人が分解してるっぽいんですけどね、はい、女性っぽいって出てくるので、はいはい、この方本人で実際やってんだなというのは分かるんですけど、
はい、
一瞬だけ男性っぽいが出てくるんですよ、
はいはいはい、
1分30秒ぐらいに出てきてですね、
はいはいはい、
うん、この一瞬だけどうしたんかなというふうに、気になりました。
多分ね撮った動画にやっぱりこれ使われへんからもう一回撮り直そうってやって、
うん、
別に撮りしてるパターン。
なるほどなるほど、
っていうのはこれは特撮とかマニアまで一瞬の違いを見逃さないんですよね。あ、そうそうそう。
なんか、あ、違和感が、みたいな。
そう。本郷猛ジャンプした時、髪の毛短くなってるって。
散髪した
違う人が飛んでるこれっていう。
あ、そういうこと。
そうそうそうそう。
iFix イットの人たちも、やっと布以外のものを分解させてもらえるんですね。
布分解しましたっけ？
布分解してませんでしたっけ？あの、で、なんか、
一覧
顕微鏡でチェックしたりとか、あの、2枚重ねになってるみたいな、なんかそんなことを言ってませんでしたっ
け。ほんまに？今、iFix IT さんの YouTube 動画のリスト見てますけど、布っぽいものは、今のところは見当たらないですよ。
あれ、
うんうんうん、
いや、ニュースで出てるし、多分番組で取り上げてませんでしたかね。iPhone マニアさんの記事で、去年の10月に出て
ます。それって iFix IT さん？
これは iPhone マニアさんの記事で、はいはい、iFix IT、Apple のポリッシングクロスも分解してしまうっていう。
ほうほうほう。
動画で上がってないんじゃないですか。
ああ、かもしれませんね。
ああ、そうかもね。
はいはいはい。
アビグスイットの真似をして、はい、子供の iPad が充電できなくなったんですよね、
はい、
接触のところはおかしいんだろうなと思って、はい、あ、もしかして子供は無理やり挿したり開けたりしてるから充電する穴、
はいはい、
ポートって言ってくださいよ。
ポートそう、ポートの穴がこれ広がっちまったんだと、はい勝手に思って、勝手になんですけど、
はい、
もうそこをペンチで締めてやれって思ったんですよ。バカだから、僕。
すみません、それライトニングですか？
ライトニング、
ま、
で、じゃあバラして単身のところをギュッとやったわけですか？
いやいやいや、そんな、バラすことができないんですよ。やっぱなんか熱で温めて剥がしたりする機械いるじゃないですか。もうあれ動画で見たんだけど、こんなもんねえやと思って、とりあえず締めたいんだ、僕は。
はい、
この広がっているはずのポートを
なかなかチャレンジャー
で、
はい、
でね、その辺にあったペンチで
グイッと
グイッてやったら、
はい、
ガラス全部割れてい
やー、え、ちょっと待って、いつの話ですかそれ。
2週間ぐらい前から
なんでそんな美味しい話前に黙ってたんですか。
今思いつい忘れた、あのね、え、人間ね、嫌なことはすぐね、はい、忘れる仕組みになってるわけですよ今思い出して、
え、それ割れたのどうしたんですか。
どうすればいいかなと思って困ってるんですよ。
それね、今この番組でこれ話してるじゃないですか、
うん、
それヤフオクに出したらファンの人が買ってくれると思います。
本当ですか。
いや、ごめんなさい、それアメリカの話だけど、そういうのは YouTube とかで割れたんですよって言ったら、オークションとか出したら、あの YouTuber が割れたって出してるんだったら僕はそれを買いたいって言って、
ま
だ買
う人が出てくる。名前売れてないとダメじゃないですか。それは無理だな
NFT かなんかつけて、あの、これは本物ですみたいな。
NFT の登録料とか手数料だけでも吹っ飛んでますね。
何インチの iPad だったんですか。
7.9 の第6世代。
第6世代
別に全然動きましたけどね。
それ
動きましたという表現します
けど、なんでそれをそんなにしてしまうかな。
いや、私もここまで激しく自分で壊したの初めてなんで、割れた瞬間放心状態でしたね、うん、パキーンって言いましたから、パキーンって、うわ
まあね、まあ怪我はなかったですか。
怪我はなかったです。
ですね、
初期化だけ、まだ動くのは動くので、初期化だけしてどうしようかなっていうふうに考えてます。
なかなか効かへん。ライトニングベンチで締めようとして割りました。それを修理持ってた時、それ言ったら、ダメだ、この人。絶対受付の人が口にはせえんけど思われてしまう。
そう。もうでも修理持っていく気もしないし。あの、それだけでほとんどお金が飛んでいくので、
そうそうそう、
もういいんですけど、でもどっかにこれを送りたい。
それね、動画撮ってくださいよ、それ。
天末を。
天末ってことないけど、はい、まあなんかそれみんなで見たいじゃないですか。
うん、すごいっす。どんな感じか、はい、じゃあ、後日、ツイッターしたいと思います。
はい。だってその時に横に、ワンちゃんなんて名前でしたっけ？
ハーモニー。
ハーモニーいう名前が、どうしてもすぐ思い出されん。なんか頭の中で、ペンタクルズがいう名前が出てくる。
何それ。
すいません、ごめんなさい。はい。まあそんな楽しい、マック楽しくないな、今楽しくしてるだけなんで、ごめんなさい。 Mac スタジオの話から Mac スタジオをいよいよ開けるっていう方のお話なんですが、Apple 製品の近年の CPU を実際に分解して中のつぶさの様子を電子顕微鏡などで分析しながら撮影して記事にされておられる。テカナリエ清水さん、ツイッターでつぶやいておられまして写真を上げておられました。3月25日だったんですけども、そもそも箱がいいよねというお言葉で Mac スタジオの箱を開封したところのお写真がありました。で、これ見ましてね、なんかちょっといいケーキ買ってきた時みたいな。
ああ、なんかわかります、わかります。
そうそう。あの感激に似てるなと思いました。白い箱なんですけど、中蓋と上蓋がくっついてるんですね、これ。外れないですね。だから、パカッとこう開けて、そしたら中蓋の方が実は板が3方から近寄って組み合わさってるだけやから、ファーっとこう広がる。うん、この構造多分 M1 iMac もこういう箱の構造やったと思いますけど、ね、そういうもので入っていたということでした。これを家でもやってみたいということは欲しい。
本当です ね、 ね、
箱だけみんなくれませんか
箱愛着ない人は捨てる人もたくさんいるはずなんですよ。
あの修理の時いるやろでも
でも捨てる人もまあまあいると思う
よ。まあまあね、いますよ、それはもちろん、はい、
まだ時期的に出回ってないですけど、将来整備済み品が出るときにどういう箱で出てくるのかなっていうのはちょっと気になりますね、はいはいはい、
確かにね、うん、
私も整備済み品って iPad を買ったことはあるんですけど、はい、あれは確か私の時は真っ白い
感じで、そうですね、大体白箱であること多いんですけど、うん、
Mac の整備済み品はまだ買ったことないんで、うんうんうん、さあどうなるのかなみたいなとこですね。
そんな Mac スタジオですけども、 Apple Channel さんにはこういう記事で出てました。 Mac スタジオのヘッドホンジャックは MacBook Pro 2021と同じく内蔵 DAC でハイレゾオーディオに対応という記事がありました。MacBook Pro の2021年モデルもハイレゾオーディオ対応になってたんですね。
そうですね、これは確か出た時にちょっといいチップ積んでるみたいな話は言ってましたね、 MacBook Pro の時に。
最大サンプルレート 96kHz 対応のデジタルアナログコンバーターを内蔵ということでした。近年デスクトップマシンやったらこれぐらいはもう普通なんじゃないですか、別に Mac も Windows もっていうこと。
いや、そうではないとは思いますけど、ただ本当にハイレゾをガシガシ聞くって方だと、今 96kHz より上のサンプリングレートの、うんうん、あの音声ファイルなんかもあったりするんで、
そうですね、
実際はそういうふうにこだわる方は USB のオーディオインターフェースでそういうもっと高いサンプリングレートとか対応してるものを買っちゃうんじゃないかな、あるいはもう持ってるんじゃないかなっていう気はしますけどね、うん、
アンプル製品まあ全般そうですけど、録音用のポートとか絶対ないですもんね。AUX って書いた端子とか、ああいうの絶対つきません
ね。ああ、ないですね。
今、基本的にマイク端子もないじゃないですか。
統合されたものなん
ですね。そうね。あるモデルからもうずっと消える。
4軸のね。
ええ。Mac にマイク端子がないおかげで、ポッドキャストを収録したい人は必ずオーディオインターフェース買わなくなってるわけで。
なるほどね。
はい、まあ、オーディオインターフェース内蔵の USB の端子のマイクもありますけどね、世の中に。
うんうんうん。
ある意味でも Mac スタジオぐらいでポッドキャスト収録するいう方もいるんじゃないですか。
いると思いますよ。
ね、
うん。
ただそこまでのスペックはいらないのかもしれないんだけど。
いやでも全員が無駄にエコーかけまくって話すとかそういうことだったら必要かもしれないですね。
無駄にエコーって。無駄にエコーってこういうことを言いますね。
いや、そうですね。
ミキサーにエコーが吸ってるとこうやって遊べるんでね。ミキサー買いましょうね。どうですか、三浦さんも、すみさんも、もう、ポッドキャスト参加されて2年、年まで超えませんか、はい、?2 年、1年半
19年の11月でした。
だからもう、もとに2年超えてますよね。
うんうん、
も
う
そろそろなんか、最初に差し上げたマイクだけ使ってもらってるから、あれですけど、そろそろなんか、オーディオ環境を入れてみては。
うんうんうんうん、
あーオーディオインターフェースちょっと前にハイレゾ対応のいいやつを買おうかなと思ってたんですよ、
はいはいま
あ、ちょっといいやつって言っても安いやつなんですけど、
はいはいはいはい、
むっちゃコスパも良くてあこれだったら買いだな、まあ、予算的にもまあありかと思って、はいうん、サウンドハウス開いたら、はい、メーカーから入ってきてませんっていう話が出ててでしばらく待ってもその状況で他のサイトも同じ で、はい
うんうん、
でどうもやっぱり半導体不足のせいで作れてないんじゃないか
と。あ電子機器全般に値段上がってきてますよね。
そうなんですよね。
旧モデルでストックになっててちょっとセールかかってるぐらいのやったらもう即抑えんと上がるかなみたいな。
なる
ほどね。
あの今お名前出たサウンドハウスさんって、
はい、
ウェブでオーディオ関係のこういうまあポッドキャスト収録機器なんかを販売されてる老舗で、私も好きで利用させてもらってるんですよ。この番組の機材とかも、まあ、マイクなんかもみんなあのサウンドハウスさんで購入してるんですよ。
うんうん、
ミキサーは去年大阪のお店で買いましたけど。サウンドハウスさんすごいのは、ウェブの楽天ショップ、
はいはい、
ショッピングにいたのを抜けたんですよ。
ああ、なんかそうですよね。
そう。楽天さんの方針と合わないから言って、本来そこ抜けるとこつお商売やりにくくなるんじゃないですか。自分のところでウェブコマースみたいな作れなあかんから。
うん。
それやって、それがこつ気に入ってね、応援のつもりでまあまあ買わせていただいてるんですけど。今度は福島の
小野川、
でしたっけ？
小野川中学校。
そうですね。学校、あれは廃校
に。宮城県ですね。
宮城県ですか、あれは。
はい。
なんですが、廃校にしたのかな、あれは。
そうみたいですね。
そこの学校を今度拠点として使うことにしましたっていうことで。で、譲り受けたみたいなことでね、ニュース出てましたね。
おー、そうなんですね。
なんかちょっとひいきめる感じなんて申し訳ないですけど、本当にそう思うんですけど、サウンドハウスさんのページって、ポッドキャスト私みたいにそんな何年経っても下手くそでこう勉強してない人間が見ても、わかりやすいんですよ。その機材の選び方が。
そう。
うん。高級なんとかいっぱい揃えてるショップさんありますよ。書いてること全然わかんないですよ。そう。多分いいんやろな、もうぐらいしかわかんないんだけど、サウンドハウスさんの書き方は本当によくわかります。
うん。
で、それでちゃんと選ぶと間違いないと思います。
なるほど。
やっぱりサウンドハウスって一応ショールームもあるにはあるんですけど、基本非対面で売るのが前提なんで、
はい、
トラブル回避的な意味でもすごく丁寧に多分やってはるんだろうなっていう
感
じがするんですよね。他の業者さんは実店舗が基本で、
はい、
ウェブはおまけみたいな雰囲気があるんで、お店に行けば当然スタッフさんが詳しいんでいろいろ教えてくれますけど、お店に行かないとなかなかわからないなっていうところですよね。
AV 系もそうですけど、やっぱり専門用語が多かったりするじゃないですか。
はい、
わかんないと何一つ手が出しにくいんですよね。
はいはいはい、
なので、やっぱり親切に書いてくれてるとか、初心者にも優しいっていうのはすごくありがたいですね。はい、と私なんか前この番組で山村さんが紹介してくれたヤマハの新しいマイクとか、
はいはいはいはい、
山村さんが買ったものの新しいバージョン の、はいはい、あのミキサーとか気にはなってますね。
はいはいはい、
まあ、将来的にはというか、まあ、そろそろユーデミーとかの講習みたいなものをやってみたいと思うので、
はいはいはい、
マイク1本ぐらい買ってもいいかなというふうには考えてます。
ユーデミーで講習をされるんですか？
そうですね、はい、あの講習して良ければお金払ってもらってって感じですね。
はい、何の講習されるんです？
それはちょっと今秘密なんですけど、秘密で、
はい、
そのうち、
はい、だから最初の最初の講師の始めるときに、三浦ですって出てくる。あ、オープニングと一緒やってこうみんなに言ってもらえるっていう、そこは。
やっぱり、ユーデミのいろんな講座って、やっぱり真面目なものが多いし、はい、ただ、それだからこそ、ためにはなるんですけど、私のは、どちらかというと、初心者向けで、なんかちょっと笑えるみたいな、トーンで、やれれば、他のコンテンツと差別化できるかなというのは考えてますけど。
講習で思い出したんですけどね。
はいはい。
アマチュア無線の勉強を1月、2月、3月、まあずっとやったんですけど、その間、うん、参考にさせてもらった YouTube のチャンネルがいくつかあるんですよ。で、その中に、アマチュア無線59というチャンネルがあって、そう、59で鈴木さんより、名古屋かどっか、愛知県だと思うんです。あの、いろんな話から聞いてると。で、お家でやってはるんですよ。
うんうん、
普通の服の上から白衣着て、ちょっとこう雰囲気、学術的な感じでされてるんだけど、ホワイトボードをね、部屋に貼って、それにマジックでこう、回路図書くんですよ。
はいはいはい、
でもその書けてるホワイトボードの向こうにカレンダーとか、お家のなんかいろんなものがこう映ってるんですよね。それがごっつい、あ、お家でやってはんねんなっていうのがすごいわかるんやけど、
うん。
で、何が言いたいかっていうと、もうその人はね、iPhone1 台でやってはるんですよ、動画。
お、
何にも機材ないんですよ。
はいはいはい。
そう。時々この番組どうやって収録されてるんですか、お問い合わせあるんですけど、私 iPhone だけでやってます。iPhone さえあれば、これ動画撮れるんで、皆さんもやってくださいって言ってはる、
ね。素晴らしい。
へえと、いや、なんでかっていうと、綺麗に画角に人間とホワイトボード収まってるしね。そのカメラ揺れたりとか音遠いとかいうのも全然ないし、だいぶビデオやってはる人なんかなと思ってたらそうじゃなかったんですね。
お、
時々スイカのヘルメットかぶったりとか、ちょっとなんか面白くされようとして滑ってるところもあったんですけど、そこはまあご愛嬌やなと、別にアマチュアさんの関係ないから、そこは別にもうスルーして話聞こう思ってね、聞いてたんですけど、ただ、スイカずっと頭に入ってくるから、これかぶらんとってほしいんだけどな、と。ご本人は、まあちょっと軽い雰囲気で見てほしいからって言うんだけど、いや、無理やねんで、それ先入ってくるからって思って、いうのはあります。でも、だいぶ勉強させてもらいました、その方のおかげで。
なるほど。やっぱり勉強番組って、小原さん言うように難しいんですよね、あんまりそういうふうにちょっとおちゃらけると、そっちに引っ張られると、そうすると、本来の目的が達成できないっていうのはあるんですね、そこがね、難しいね。
そうなんで、まだ、ね、マックスタジオの話はあります。アップルチャンネルさん、またもう一つ記事ご紹介しますが、アップル、マックスタジオ2022を DFU から復元させるための、サンダーボルト4 USB-C ポートを紹介という記事がありまして、デバイスファームウェアアップデート DFU と言いますけども、このモードを使って復元する必要がある場合、サンダーボルト4のポートで Mac Studio を裏面から見た時に4つ並ぶ USB-C ポート、一番右側のポートを使いますということでした。
決まってるんですね。
そうなんです。この件は MacBook Pro の2021年モデルもこういった事情で、ね、DFU をこのポートから使うみたいなご案内がね、Apple から出てましたけど、今回もそういうことでした。これね、Mac Studio を復元するのに必要な環境ということで記事に写真入りでありまして、どうしようもなくなった場合はもう一台 Mac 用意して復元するということです。これね、もう一台って普通お持ちじゃないんですよね、みんな。他の Mac でも持ってるかいって持ってないんですよね。
持ってない方もね、たくさんいらっしゃる。
じゃあ古い Mac でもええんかいったらそうじゃなくて、条件としては MacOS カタリナ 10.15.6 以降を搭載したモデルで Apple Configurator 2アプリがインストールされてるということなんでね。先週エンガジェットさん含めいくつかのサイトさんで共通してこのニュース取り上げてましたんで、エンガジェットジャパンにあった記事です。Apple iPhone などのハードウェア製品を月額料金で使えるサブスクを準備中の噂。定期的に買い替えが必要そうな Mac にはありがたいかもという記事が出ていました。この配信は3月31日に出ていますが、エンガジェットジャパンさんの記事更新は本日が最後です。5月の末までは閲覧はできるんですが、それ以降はもうウェブ上にも記事は残らなくなるということなんで、長い間、エンガジェットさん、日本語版編集部さん、ありがとうございました。同じくテッククランチジャパンさんもそうなんですけどね。今日の配信から数えて先週と先々週に、アップルクリップさんの方でエンガジェットさんの編集部の方出てらっしゃったんですよ。
あ、そうですか。はい、はい、はい。
エンガジェットさん、日本語版がね、終わることについて、いうことでね、高木壮さん、お話しされてましたけど、うん。この記事では、Apple が iCloud や Apple Music のように、ユーザーが月額料金を支払って、iPhone やその他のハードウェア製品を利用できるサブスクリプションを準備中という噂が今あります、ということです。ブルームバーグの報道で、顧客は次々のサブスクリプション料金を支払うことで、その期間中はデバイスを利用できるようになる。高価な iPhone、iPad、Mac を買えるほどの金はないが、月額料金を支払う余裕はある人にとっては理想的であり、かたや Apple もさらに多くの収入が得られるというわけですと。これは三浦さんも私も、ね、スミレさんも、やったーみたいな気にならないですか？
そうですね。お値段次第ですけどね。
まあそもそも Apple としたら欲しい人が買ってくれればそれだけでお商売になるわけなんですけど、今のように製造が間に合わない半導体。いろんな問題とかね、あるいはiPhone の本体のお値段ももう年々上がる一方ですもんね。
まあ、
クラリス JP さんからコメントいただいてます。山村さん、2200回配信おめでとうございます。いつもワクワクしながら拝聴させていただいてます。最近無線系のお話がちょくちょく出ているようなので便乗いたします。まずは山村さんの三天の合格おめでとうございます。私事ですが、先月1回得の試験を受けてきまして合格いたしました。これで無線系資格としては一山一陸技航空特司会通に追加することができました。一山は三山以上で過去にありました電信の実技試験がなくなったのがきっかけで受験しました。次の目標は一回通を狙っていこうと思っています。産後までに取った免許の写真はツイッターの方に載せています。これからもいろいろな話題よろしくお願いいたします。長文失礼いたしましたと、クラリス JP さんからコメントいただきました。クラリス JP さん、コメントありがとうございます。まあ、いろいろ無線の資格の名前が出ましたけど、 試験を受けて何かを合格するっていう点では、ハルさん、弁護士の方の資格っていうのはどうなんですか？いっぱい勉強して、その都度いろんな資格があったりするんですか？
いや、司法試験っていう国家試験ですね。
ええ。
それに合格して、かつその後司法修習っていう研修を受けて、それを修了すれば、弁護士か裁判官か検察官になれると。
あ、じゃあ別にその中で段階踏んで、この資格積んでから、その上で行って、やっと弁護士とかいうわけではないんですか？
わけではないですね。ただ、今の現状の制度だと、司法試験を受ける前提として、法科大学院を修了してるか、司法試験の予備試験っていうのがあるんですけども、はいはいはい、それに合格するかどちらかの要件が必要です、ね。
まあ、前者はそういう大学なりで学べるというのがあるけど、はい、後者の場合は一般社会に出てからでも勉強積んでいくっていう感じですか？
まあまあそうですね。
うん、
社会人やりながら法科大学院通うっていうのも、まあ、ま
あ、そうあるんで
しょう、ないわけではない
です。まあ、まあ、道は険しいですね、それはね。
まあ、大変ですけどね。はい、だからまあ法科大学院行かずに司法試験を受けるためには、その予備試験というのに合格しないといけないと。はいいうことにはなってます。
なるね。こんな話してますけどね、受験日からもう2週間ぐらいになるんですけど、まだ合格通知来ないんですよ。
うんね、合格は確定してるんですだよね、は
い。うん、だって2問しか間違えてないから、それ
で、
ね、一つ思うのはね、3週間経っても連絡なかったらメールで問い合わせくださいって書いてあるんですよ。で、それ、垂れ回してたらどうしようとか思ってて。
あれですか、大阪府に聞いてください、ね。
そうそう、大阪に聞いてくれってどうしようか。それはないやけど。でもなんかパソコンの世界から言ったら3週間待つってすんごいおかしい話ですね。何の不具合ですかってみたいな話になるので、
うん、
まあ何やろう、それが日本の無線業界のなんかスタンダードなのみたいな、ちょっと驚きではあるんですけどね、
うん、なんか免許取れても免許局がやっぱり今混み合ってるというか、はい、人数少ないから手続きしてる人からしいんですけど、うんうん、免許証が届くのが1ヶ月とか1ヶ月半とかかかるらしいので、はい、
そうでしょ、うん、それ免許証と免許状ってあるんですよ、
うん、
乗り物やったら免許証持ったら車何買おうが自由じゃないですか、
はい、
そういうわけにいかないですよ。免許証を取って免許状っていうのをやって初めて電波出せるんで、
うん、
免許状をもらうのに、ね、こんな機械使いますって出さんとダメなんですよ。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
ええー、と思って、そんな何買おうが自由なんちゃうんだけど、でも電波出るからね。そんな機械買ってもらう困ります。変な電波出るでしょ、その機械ダメって言われるから。
無線を取り扱うこと自体にまず資格が必要で、さらにそれを設置するのにまた、免許がいる
っていう。それはしんどい話やなと。なんか、だんだんやる気なくなってきてるな。取るもん取ったけど、もう別にいいかな、みたいな気にちょっとなってきて。もともとそんなにガンガン趣味としてやろうとか言うので、この試験受けたんじゃないんで。でもまあ自分が好きやった無線の世界久しぶりにこう覗けたんで、よかったなっていうのと時代は変わったなっていうのと両方体験できて面白かったですけどね。機械買う予定もないですよ。ごめんなさい、日本橋見に行ったんですけど、たっけーと思って帰ってきました。次の目標は1開通っていうね。
海上無線通信士ですか、
海上無線通信士の第1級ですね。
みたいですね、ウィキペディアによると。
この海上無線通信士のウィキペディア行くと、無線従事者免許証の例っていうのが貼ってあって、ウィキペダンっていう女の子貼って、なんこれって、これ嘘やろと思って。せめてなんかフリー素材の人物の写真とか貼りやとか思いますけど。イラストの漫画のこの書いてあるんですよ。いや別に。
ちょっとびっくりしましたね、これは。
いや、絵があかんとか言うよりは、これリアリティないから信じる人だったらちょっとまずないかっていう思っただけなんですけど。
これ確かに出されたね、勉強で講演行った時に、
はい、
例としてこんなんがありますみたいな。
はい、
これを見せられたと思います。
うん、あ、このウィキペタンのやつですか、
うん、ウィキペタンだった。こんな絵だったね。どっちにしても絵だった。うんうん、なんかここだけはっちゃけてんなとか思ってね。
そうなんか、
まあ、似たような話で最近ツイッターに上がってたやつで、はい、クレジットカードでなんかこういう身分証っぽいデザインのかわいいやつがあって、そう、お買い物検定行
って
みたいな、
店長呼ばれたって、
そうそう
そうそう、ほんまに使えるかカードかどうか疑われたってね。まあクレジットカードデザインかなり自由ですよ。
そうですよね、いろんなのありますよね。
何でもありですよ最近。海外やと、ああいうキャラクターものついたカードは、なんか、おもちゃとは勘違いされるらしいですね。
ああ、まあ、そうでしょうね。
はい。ということで、クライシス JP さん、情報ありがとうございました。ぜひ、1回通、頑張って合格してください。私は、 この後はフランス語準2級を目指そうかなっていう、お前は資格マニアかっていう、っていうところであります。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの長い付き合いのもの。iPhone はいろいろ買い替えたけど、車載ホルダーは10年近く使い続けているとか、Mac のデスクトップに置いてるホルダーは引き継ぎつつ長年使っているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月2日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。